先週からなんですけれども、1時からの文化と町のソムリエ、関西学院大学総合政策学部の4年生の、卒業制作ということで、いろんな学生をお招きすることになっているんですが、今日9月の29日、第2回目はこの方です。
関西学院大学、総合政策学部4年生の原田由香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。原田由香さん、ごめんなさい、原田由香さん自身は4年生だけれども、はい、もうあの就職先は決まってるんですか？
はい、なんとか無事に。
いやー、おめでとうございます。
ありがとうございます。
去年の先輩に聞いていたのと今年っていうのはどうだったんでしょうか？
もう想像以上に厳しい、あの就職活動だったと思います。
は
い、
今年は？
はい、今年は特に。
あ、そうですか。はい、どういう面で厳しい？
そうですね、今年またお盆に、あの九州の方に帰ったんですけれども。
あ、九州出身なんですね。
はい、福岡の友人はまだ2割3割ぐらいはまだ就職活動続けてるっていう、まあ、友達の方が多くてですね、あの自分は結構早く決まったんですけれども、やっぱり厳しかったんだなというふうに実感しています。ね、
これはあの九州の友達っていうのは九州で就職しようとするっていうことですか？
そうですね、福岡で就職する子もそうだし、あとはあの同じ関西学院大学の友達にも、あの去年以上にまだ就職先が決まってない友人っていうのはたくさんいるんじゃないかなというふうに思っています。
それはあの男性女性っていう、こう比率ってありますか？
はい、やっぱり男性の方が早く決まっていってると思いますね。はい、女の子は結構苦労してるんじゃないかなって自分自身も思いましたし、友達もすごい苦労してると思います。
それはあの、男性向きの仕事とか女性向きの仕事っていうことでなくっても、やっぱり男性の方が、就職率が高くなるということですか？
そうですね、やっぱり職種によって女性、男性 の、あの差があるとは思うんですけれども、やっぱり男の子の方が、あの希望したところに、あの早いところが決まっていってるんじゃないかなっていう印象はありますね。
そうですか。はい、そういったところにもまだまだこ の、 あの男女平等って言いながら、
はい、
雇用に関しての不平等っていったところはあるのかもしれないですね。
本当にそれをひしひしと感じる数ヶ月間だったと思います。
そうですか。
はい、
まあ、あの現在の日本においては、例えば幼稚園とか小学校とか中学校、高校、大学っていう、はい、その学びの場所でですね、
はい、
男女の差を感じるってあんまりないじゃないですか。
ないですね。うん、はい、
それが社会に出るっていう時になるとひしひしと感じる。
そうですね、やっぱり今年そのすごく就職活動中に聞かれたことは、どれくらい仕事を続ける気でいるのか、結婚、出産に関してどのようなその考えを持っているのかっていうことを、まあ主張する機会がすごく多くてですね、そこでやっぱりその自分のライフワークを大切にしていきたい、その何ですか、私生活も充実させたいっていうようなことを言ったところに関しては、まあ落ちたところもただまだいっぱいあったなというふうに思っていますね。
なるほど。
はい、
子供を産む性、セックスであるっていうこと、
はい、そうですね。はい、
まあ、どうしてもね、あの子供の場合は、男性が子供を産むわけではないの で、
そうですね、
同じようにあの子供を作っていこうという思いの中で、女性の方はどんどん肉体的にお腹が大きくなって、
ね、
働けないという条件はあるっていうところと、はい、少子化をそうしたらどうするんだろうっていうところですね。
難しいですよね。はい、
でもやっぱりあのそのライフスタイル、自分自身にとってやっぱり、結婚もしたいし、
そうですね、
子供も作りたいし、はい、っていうことは伝えていったわけですね。
はい、それを伝えた上で、あの一緒に働きたいと言ってくれる会社に巡り合えたので、私自身はすごい満足してるし期待もしています。
そうですね。
はい、
そういう会社こそやっぱりあの日本の中の、育てる力っていうふうになっていただきたいなと思います。
はい、
今日のですね、1時からの、この文化と町のソムリエ、原田さんが作る番組のタイトルと大変似通ったお話をしていただきました。
はい、
タイトルは何でしょうか？
制作は、誰のもの、淡路島から見える、制作の歪みと理想という番組です。
はい、これが4年生の卒業のための制作番組ということになります。
文化と街のソムリエ、関学大山中研究室発、多性的文化批評。 この番組は関西学院大学山中隼人研究室の自称文化と街のソムリエたちが、片や伝統芸能からデジタルコンテンツまで、片や商店街のイベントから前衛美術展まで、神戸からアクセスできる文化現象の真羅万象を紹介批評する淡麗辛口のラジオコラムです。
皆さんこんにちは。先週の9月22日からスタートしました、山中研究室4年生の卒業制作番組、第2回の担当は原田由香です。番組のタイトルは、制作は誰のもの、淡路島から見える制作の歪みと理想です。今日は FFMYY のスタジオから生放送でお届けしています。ミキサーに挑戦する、初めての生放送なので、大変緊張しておりますが、元気に明るくお伝えしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。今日の番組のテーマは、ズバリ制作です。卒業制作の番組の構想を、考えるにあたりまして、最終的にたどり着いたのは自分自身の、大学生活を振り返るというところでした。総合制作学部という学部に入学して4年間積み上げてきた時間を振り返ってみると、環境や法律、経済や社会福祉、都市開発や国際協力など、様々な政策を、時代とかっていう枠を超えてですね、国内外問わず幅広く学んできたつもりです。4年間の集大成となるこの番組は、今まで講義やそれから様々な書物、事例から学んできた政策というものが、どのようなものであるべきかを、自分なりに、考えるという機会にしたいと考えました。で、先ほどから申してます政策というのはですね、国が作る制度のことですね。卒業制作は作る方の政策とちょっと混同してしまいますので、先に説明しておきます。で、今回はですね、自分や、自分の家族にも直結して、それから取材当時ですね、編集も入れて大体今年の8月ぐらいから取り組んでたんですけれども、衆議院選挙で、高速道路の無料化っていうのが、各党の核になる、政権公約に掲げられていて、議論されていたということもありまして、当時とても身近で、あった題材である、高速道路の割引制度について調べることにしました。経済や、環境といった様々な、問題が絡み合っているため、一言ではいない難しい題材ではありますが、今回は働く側とそれから利用する側の2つの立場から、題材に焦点を当てることにしました。調査に選んだ土地は、今年ETC の特別、割引制度で、大きな影響を受けた淡路島です。淡路島の各所へ、取材を行いまして、大きな話題を集めました、明石海峡の戦い2009年というのをですね、その後、調査してきました。で、今日は、3カ所のインタビューをもとにですね、政策について考えていきたいと思います。この番組を聞きの皆さんもですね、理想の政策って何だろうっていうのを少し考えながら一緒にお付き合いいただければと思っております。最初のインタビューはですね、通称タコフェリーで、おなじみの明石淡路フェリーで、その船内で働く女性に、インタビューしてきました。それではお聞きください。
比べて今年って結構どんな感じですかね。
夏休みはそんなに変わりはないよう な, うな、気がします。
普通の土日とかはやっぱどうですか。
少ないです。
あ、少ない
です。夏休みの平日とかはやっぱりまだ橋は整にならないので、さほど変わりはないです。
そうなんですね。あ、途中になんかやっぱり夏休みの客層は、家族連れの方が結構多い。
はい、そうです。
やっぱり ETC 制になってからかなりお客さん減ったなって実感されてますか。
はい、してます。もう半分ぐらいじゃないですかね。
そうなんですか。
全体で考えると
今日は多い方ですか。
今日はでも夏休みはこんな感じです。
あ、平日も、 やっぱり土日とかお盆はやっぱ満席になるような感じでしたか？
車が詰めなくなってちょっと残ったりとかはしてたんで、も前はお盆の時は3席で出たんですよ。今普通2席で出て、はい、でもやっぱこの1席を出さなくてももう間に合うぐらいで、うん、やっぱ減ってるんですね、はい。趣味はね、もう家族連れで、は
い、そうですよね、
皆さん乗ってきて観光がてらにみたいな感じです。
本当にお休みじゃない平日っていうのはもうなんか交通手段として乗ってるって感じなんですよ、
ね。寂しいです、平日の。本当に夏休み過ぎた後とか怖いです。
そうなんですね、
昼から、うん。
ゴールデンウィークとかはどうでしたか？
ゴールデンウィークは減ってました。お盆の方が結構
帰ってこられてる方とかもいらっしゃいますから、
ね、うん、多分9月もねまだそんなに寒いとかあんなじゃないから、 でもどうだろうっていう感じはしますね。
客足がね少なくなるのを見越して、あ、もう平日寂しくなるだろうなっていうことを聞きまして、あのその一言がなんかとっても心に響いたと言いますか、取材に行ったのは8月の金曜日、平日だったんですけれども、結構船内は、ガラガラっていうわけではないんですけれども、まあ、6割くらいのお客さんがいるかなという程度で、あの夏休み後半にしては結構空いてるっていう印象が強くありまして、であの、まあ、先週先ほども話題に上がってましたシルバーウィークについても、まあ、9月もどうかなと言って大変心配そうで不安そうだったっていうのがすごく印象的でした。であと利用客が減ってるっていうのは、まあゴールデンウィーク前その後とかに結構ニュースで取り上げられたりとかして伺ってはいたんですけれども、まあ、実際にその出航便の、まあ、減便、その便数の減少っていうのが、まあ、去年は3席のところからも1時間2席でもう賄えてしまうっていうのが、まあ、本当に減っていたんだなっていうのを印象、てか裏付けているなっていうのをすごい実感しました。